皆さんおはようございます。風邪のせいで声はまだ少し弱ってるから、それでちょっとすみませんが頑張ります。昨日雨がずっと降っていてちょっと寒かったけど、今朝はものすごく暖かい晴れる日で、そこでも私たちの心も神様に礼拝するときに晴れるでしょうと感じています。でそれをものすごく喜んでいます。今週中この間の週で仙台にいるそれぞれの仲間とあと先生の方々とか連絡を取って、で特に2人のお年寄り の人方に連絡を取って、2人とも僕の日本語の先生の人たちだった。で1人はずっと長い間高校の英語の先生だった。でもう1人は主婦 でずっと電話で話したらもう声がもっと元気になって賑やかになって、で2人とも無事でとても良かったです。その地震からもずっと連絡が取れずに、1人は名取市に住んでいるからどうなったかということをちょっと心配したんだけど、おとといにその連絡を取れてとても嬉しいです。で明日から伝道社会、茨城伝道社会は多田教会で開いて、でそれからそのままサーシャと僕とあと小畑志郎先生が仙台に行く予定 で2日間それぞれ人と連絡を取ったり、その様子を見て、でこれから私たちもどういうふうに協力すればいいかということを見に行きます。でそのためにも皆さんのお祈りがあればありがたいです。 So yesterday was a day of rain and a day of cold, but today it is the sun is shining and it is warm, and I can't help but feel like my heart is also shining and warm with worship, and I pray that today God will also transform your heart, and thatyou will be uplifted, that your spirit will be uplifted by our time of worship together and by today's message. Tomorrow, we will be going to the preacher's meeting, and after that, Sasha and I and one of the other ministers will be headed up to Sendai for a couple of days. So we covet your prayers, and when we come back, I'm sure we'll have more to share. But I was able to contact a couple people who were my teachers when we were in Sendai teaching Japanese. We hadn't had contact with them, so it was good to hear their voices and good to know that they're doing fine. Looking forward to seeing many of them. その Sendai に出ました一人も Sendai 教会員の一人の姉妹と話して、彼女は3月末に退職して、でこれからはずっと暇になるから、彼女の息子さんが、お母さんもう暇になっているから、この状態で何か役に立つことができれば協力したらどうと聞いて、で彼女はもう気持ちだけでももういっぱいいっぱいになって、どういうふうに手伝えばいいかが分からなくて、一人ではできないという気持ちだった。いろんな面で戦っているから、どこから始まればいいかが迷っている。でもその電話で水戸教会の人たちと、あと茨城にあるクリスチャンの人たちとか、もうこっちに少しでもその協力できることで神様の力を感じているし、結構励まされている。でできるだけ自分も そこに、はい、その働きに入って協力したいと言いました。私たちもこの地震でも他のことも考えたら、いろんな戦いがあると思います。私たちの中、私たちより外に戦いがあって、 でどういうふうにそこに向けて始まればいいかが迷う時もあると思います。今朝はそのエペソ人の手紙6章20節から24節、その手紙の最後の部分で、そこでパウロが新改訳で終わりにいますと書いてあります。で新共同訳では最後に言います。そのエフェソにあるクリスチャンたちにこれをまず何よりも覚えなさいということ、そのつまりでそれを何よりも伝えたいことがありました。でそこに私たちが集中しています。その時パウロがそのエフェソにあるクリスチャンたちも戦うはずことがあるとよく知ってた。でそこでその希望の言葉を書いていて、今朝もそれは私たちに希望になったら祈っています。 So today we're going to finish our series of、the book of Ephesians. And Paul writes in his letter, if you look at verse 10, he says, finally, that's how he ends this section. He has one more thing to say. I'm going to finish, he says, but there's one thing that I want you to say. There's one thing that I want you to know. There's one thing that I want you to do. Finally. And that's this message. It's a message of hope. Paul knows that the Christians in Ephesus are going to have to battle against something, and he wants them to be prepared for that. So my prayer for you this morning is that this morning's message will also be a sense of hope for you, as it was for the Christians in Ephesus. まず、今朝は3つの箇所にちょっと注目したいと思います。10節を読みします。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。パウロがその様相に行って、そのエフェソにあるクリスチャンたちはどういうふうに始まればいいかということを、主にあって主の力によるその戦いを始めようと書いてあります。そこでサタンがいろんな方法でその人たちの中からでも外からでもアタックするとよく分かりました。そこでパウロが自分の力によって自分の知恵によって自分が今まで体験したことによってサタンの戦いなさいと書いてないです。主にあって主の力によって強めなさい。でそれは一つのキーポイントだと思います。二つ目は12節に書いてあります。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、でそこから続けているけど、私たちが何か問題とか戦いがあるときには簡単に他の人と戦うことになっている。その危機の時に自分の思いやり自分の意見があって、どういうふうにその問題 に対する解決すればいいかということもあり、 そこでその話、その関係がぐちゃぐちゃになって、その戦いが正しくサタンに戦おうとなって、他の人に対するその戦いがあります。それは教会でも見えます、家族にも見えます。ストレスが溜まっている時には、一番近い人に正直な気持ちを表しているでしょう。でも私たちの戦いは、その血肉に対するものではなく、サタンに対する戦いだとパウロがそれを私たちに注意しています。で、3番目に注目したいのが13節と19節に書いてあります。13節に、ですから神のすべての武具を取りなさいと書いて、それから19節に、私のために祈ってくださいと書いてあります。まずどこから始まればいいかということで、10節に書いてあるように、主にあって主の力による戦いなさい。2番目、12節に、ある人に対するその血肉に対するものではなく、サタンに対するその霊的な戦い、どういうふうに向けて戦おうか。で、3番目、その13節19節は、神様が与えてくださっていることを通して戦います。そこで祈りということが何よりも大切です。パウロもそれをよく分かりました。私のために祈りなさい。私が兄弟姉妹のために祈っています。いつもどんな手紙でも兄弟姉妹のために祈っていますと書いてあります。だからその祈りによって戦っているとパウロが信じています。で、どういう武具を私たちに与えているのか。14節、真理の帯、まあ、これはイメージ的だけど、その武具は真理の帯をして、まあ、僕の真ん中が大きくて、日本の帯をそんなにできないかもしれないけど、皆さんはそれを想像して、その真理の帯をつけて、あとは胸に正義、神様の正義をつけなさい。それから15節に、足の平和の福音に入ってください。平安の福音。16節、信仰の大盾、矢がある時にその信仰でサタンのアタックが打つけて、自分じゃなくてその信仰が全部守られます。17節、救いの兜をつける。 救いの兜をつけて、あと17節に神の言葉、御霊に与える剣を使って、それはこれです。私たちの聖書がそうなります。それで祈る、その部分を神様が私たちに与えてくださいます。皆さんの経験はちょっとわからないんですけど、僕自身は一番苦難な時に他の友達がこう言ったことあります。なぜジョエルがその一番困っている時に平安があるの？どういうふうにポジティブに考えることができるの？と聞いて、それは僕が僕のことではなく、やっぱり神様がいなければそういうふうになれないと答えています。僕も完全ではない、よく恐れもあります、正直に言うと。でも神様が与えてくださっている部分をちゃんと持ってつけるなら、もう何回も何回もそういう経験が、体験があったことあります。神様に頼って、神様に信頼して、御言葉によるその希望が見つけて、喜びが与えてくださいます。やっぱり兄弟姉妹と一緒だったらもっと強くなると感じてます。だから私たちの戦いは私たちの中ではなく、その霊的な戦いがあると思います。で、その戦いに成功するために神様が私たちにその武具を与えてくださいます、とパウルがこのエペソ人への手紙に書いてあります。一章をまた戻ってください。その一章の13節に真理の言葉、救いの福音、聖霊をもって証人ということが書いてあります。6章と比べたら、大体1章でも6章でも同じ言葉が見つかります。だからその同じテーマがもう最初から最後までにパウロがそのエフェソにあるクリスチャンたちに教えています。あと 16節、1章の16節もご覧ください。あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。絶えず祈っています。神様が祈りによるその力を兄弟姉妹に与えてくださいます。それは信じています。それは体験したことあります。21節、すべてを支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく次に来る世においてもお唱えられるすべての難に上に高く置かれました。神 神様はその力を持っています。その権威を持っています。そこも六章に戻るとそれがよく見えます。その戦いは絶対に神様は成功します。そこまでちょっとまた英語で繰り返しています。 So in looking at chapter 6、there are three different verses that I'd like you especially to focus on. The first one is verse 10. Paul says, Be strong in the Lord. Be strong in His mighty power. Paul recognizes that Satan is going to bring attacks. Some of those attacks will be from within themselves, and some will come from without. But he knows that there are going to be many attacks, both within and without. And he wants to encourage the people in Ephesus to call upon God, to focus on God, to rely upon God. It is his power, not our power, that we begin with. It's not knowledge. It's not experience. It's not logic. It is by the power of God, through God, that we begin the fight. Secondly, verse 12. He says, For our struggle is not against flesh and blood. He reminds us what our battle is and who our battle is with. I think Paul observes that frequently our battle quickly become against each other, as opposed to fighting the spiritual realm. Sometimes things become personal. They become inward. They're based on what people think, their own thinking, or their opinion of the best way to fight the battle. I think Satan uses this to defeat us. He uses it in the church. He uses it in our families. All of you know that when we're at our pinnacle moment of stress, it is easiest to take it out on the people that are closest to you. Your family, your church. And so Paul challenges us and warns us, reminds us, the battle is not against each other. The battle is against Satan. He's alive. He will attack us. And we will also attack back against him. And then verse 13 and verse 19. Therefore put on the full armor of God, he calls us to in verse 13. And then in 19 he says, Pray also for me. So starting in verse 10, he tells us how we're going to start this battle. It will start by God, not by us. Secondly, who the battle is against. It's not against each other, it's against Satan. And thirdly, he says, guess what? God is going to give you what you need for this battle. So what are the things that he gives to us? In verse 14, it says, put on the belt of truth. Jesus himself says, I am the truth. I am the life. So imagine yourself putting on the belt of Jesus around your waist. Verse 14, it also says, the breastplate of righteousness. Verse 15, put your feet into the gospel of peace. The good news carries us. And that is a word of peace. Not of fighting, but of peace. Verse 16, the shield of faith. Satan is going to throw his arrows at us, but we can block it with our faith. The arrow won't hit us if we have the faith to block it. The faith that God gives to us. Verse 17, putting on the helmet of salvation. Being saved by God. We cannot be saved except by the blood of Jesus Christ. Put it on your head. And 17, the sword of the Spirit, which is the Word of God. How do we attack? We attack with the Word of Christ. We fight that spiritual battle based on the hope that God gives us through His Word. Turn back to chapter 1 and look in verse 13. Chapter 1, verse 13. Paul uses these words, word of truth, gospel of salvation, and the Holy Spirit. Do you notice that it's similar, what happens in chapter 1 and what happens in chapter 6? He introduces his letter and carries that theme right through the end. When he says, finally, he's saying, these things that I talked about, guess what? Those are the things that God is giving to you. He has given to you. He has promised for you. Verse 16. Have not stopped my prayer for you. Again, the emphasis on prayer. I forgot to just say this in English, but in verse 19, Paul pleads with them, please pray for me. It's because he knows that the battle happens by being on our knees in prayer, praying for each other, praying for others. We do not understand how God works in the spiritual realms through prayer, but we do know that God is alive and active and working and fighting through those prayers. We must continue praying for each other and for others. And then verse 21 in chapter 1, the authority, the rule, the power of God. God is supreme. God knows there's a battle, and then God gives us the things that we need. We know that God's going to have the victory, and God gives us the things that we need to fight towards victory. So we are going to have battles, and we can choose to either do it with Him or without Him. We can choose to be led by Him, or we can choose to try to face it on our own. その戦いは絶対にあると思います。今までもこれからも。で、その戦いは神様と一緒に戦おうか。別に自分で戦おうか。という選びがあります。なぜ私たちがそのエフェソ人の手紙を選んだか。私たちがその神様の共同体、神様の家族を通してどういうふうにその神様の共同体としていけばいいか、歩んでいけばいいかということを学んで、その信仰生活を成熟するためこの手紙を選びました。その最初、その前半は神様はどういうふうに私たちを成熟するを書いてあって、後半は具体的にどういうふうにその行動をすればいいかをパウロが書いてあります。今から私たちがいろんなチャレンジに向けて、神様の民族を通してその希望を持って、神様、聖霊様の導きによる、神様の力による、その与えてくださった武具を通して霊的にも戦いたいと思います。そこでその真理の帯、救いの兜とかはどういうふうに使えるか、やっぱり御言葉による猫を目指す、 教会、共同体による私たちの人生を目指す神の愛による猫を目指してそこでできると信じています。それで私たちも祈り人、祈りの共同体になることによって、 それで私たちが戦える。マルチン・ルーターがこう書いてあります。毎朝少なくても2時間を祈らないと、その1日の間のサタンとの戦いは絶対成功できない。でも神様が与えてくださっている奉仕、仕事は、その働きはいっぱいあって、毎日3時間その祈りを続けないとその働きはできないと書いてあります。その祈りによって聖霊様が私たちを導いています。祈りによって私たちの心を変えてくださいます。祈りによって御言葉を覚えて、また希望と力が与えてくださいます。 So why Ephesians? Why did we pick Ephesians? Today is the last message from Ephesians. We are trying to grow as the community of Christ, as the family of God. And Ephesians is, in my opinion, one of the best books to help us to understand what that means to be and how to be, how to grow that way. In the first half, we get to see how God does it, what God does for us to prepare us to be His people. And the second half of the book, Paul gives us practical guidance in how to respond to what God has done and how to be those people in our relationships, in our work, in our life, in our faith. So what does this mean for us today? It means that we are going to be faced with challenges. We have had fights, we're going to continue to have fights. There will continue to be many things that we have yet to do on this earth. But how will we look at them and how will we address them? I believe that Ephesians helps to give us an understanding how as God's people to live and how to face that, especially in today's passage. We must be rooted in God's Word. Through the Word of God, we are reminded of His hope. Through the Word of God, He reveals His plan and His power and how He is calling us to join Him. We must be rooted in community, in the church, together. It's not a fight to fight alone, but fight together with God, with each other. And finally, we must be rooted in the love of God. Through those ways, I believe God is going to transform us, continue to grow us, and mature us as His people, as His followers. And our greatest battle strategy is prayer. That's the biggest gift that God has given to us. Through prayer, we are led by the Holy Spirit, not by our wisdom, but by God's wisdom. Through prayer, our hearts are changed and we are prepared by God. Through prayer, His word comes to our mind And we are again reminded of the hope that He gives to us, the power that He gives to us, His love for us. Martin Luther wrote this quote: "If I fail to spend 2 hours in prayer each morning, the devil gets the victory through the day. I have so much business for the Lord, I cannot get on without spending at least three hours daily in prayer." I find this quote very helpful for looking ahead to how we face the future as a group and as a family. And I believe, I really truly believe, that through prayer, God changes us and God prepares us and God gives us what we need to open up. He will lead us to those people. He will lead us to the places where we need to serve, to fight that spiritual battle through prayer. Paolo ga sono 10節に終わりにいますと書いてあります。で、今朝の説教も終わりに言いたいことがあります。それはまずエペソ人の手紙の一章2節、お読みしたいと思います。So Paul in chapter 6 verse 10 says, finally. And so to close this morning's sermon as well, I have some finally words which I'd like to share with you. The first one is in Ephesians chapter 1 verse 2.
私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. From God our Father and from Jesus, grace and peace to you.
それから6章の23節、24節。
Then Ephesians chapter 6, verses 23 and 24.
どうか父なる神と主イエス・キリストから平安と信仰に伴う愛とかとが兄弟たちの上にありますように。私たちの主イエス・キリストを口に合いを持って愛するすべての人の上に恵みがありますように。
Peace to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to all who love our Lord Jesus Christ.With an undying love.
で、最後にイエス様自身から弟子たちに伝えた、私たちにも伝えている言葉を読みしたいと思います。聖餐式に使った同じくヨハネによる福音書14章27節。
And finally, words from Jesus himself that he spoke to his disciples that I believe he also speaks to us at this moment in time. as his disciples. This, using the same passage that we use this morning in communion. John's Gospel, chapter 14, verse 27. I'd like to encourage you to meditate on these words, even for 5 minutes each morning this week.
この言葉を少なくても毎日5分、朝起きてこれに黙想の時間を持ちたいと一人一人に望んでいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。もう一回朗読します。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。それではなりません。私の平安を与えます。Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid.Then I'll read it. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives.Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Amen.
世界の人をついて。お
願いしましょう。主よ、あなたのお名前を賛美します。神様、今日ジョエル・オズボン兄弟がカンボジアから戻ってきて1週間少しという、そういう疲れや風邪をひいたり、また明日からも仙台に行くというこのいっぱいいっぱいの重荷を背負った中での励ましの言葉をいただきました。神様が聖霊を通して、エゼル兄弟を通してくださった御言葉を感謝します。主よ、私たちは本当に弱い存在です。自分たちの知恵や力に頼って全てのことを考え、解決策を見つけ出し、生きる道を問おうとする、そういう求道者でありますが、あなたが 主の滞納の力によって直接私たちに力を与えてくださり、私たちを満たしてくださって、送り出してくださることを感謝します。今日のこの礼拝の場で私たちがその神様の復活の力を帯びて、この世の中での重荷やいろいろなどん底に思えるような絶望の中にあっても、イエス様がまずその十字架を追われて、そして地を滅ぼし、その地を滅ぼして勝利者となってくださって、そこから復活してくださった、同じ復活の力を私たち呼びることができますので、ありがとうございます。神様、春がやってきました。神様、冬のように思えるこの日本の中にあって、神様、あなたの希望の光が必要です。神様、平安が必要です。どうぞこの状況の中で私たちの心騒ぎ怯え恐れますが、神様、恐れるなと、怯えるな、私があなたと共にいるじゃないかと励ましてくださいますから、その言葉をまっすぐに受けて、私たちが神様と共に歩む、その力強い歩みをすることができますように、この世おられる一人一人を強めてください。神様は満たしてください。あなたの身力によって、また私たちのうちに与えられたその聖霊様、私たちを内側から作り清めてください。作り変え清め、そして私たちのそれぞれの持ち場に送り出してください。お願いいたします。神様、この1週間どうぞ私たちの心を守り、またその守る術を神様がすでに与えられておられますことを感謝いたします。どうぞしっかりと今週、悪魔との戦いに備えるべく、私たちがしっかりと神様からいただいた武具をしっかりと身につけて歩んでいきますので、よろしくお願いいたします。神様、感謝いたします。どうぞ今日午後に予定しておりますメモリアルデーの時も、夜の恵みの井戸の時も、明日からの仙台へ行かれる、ジョエルさん、サーサーさん、小畑翔先生、どうぞ神様がしっかりと守ってくださって、どうぞ仙台地域の方々にとって、福音の靴、平和の、そういう神様の部分をしっかりと帯びて、うちに帰ってくることができるように、励ましとなることができるように、神様助けてください。それぞれ私たち持ち場がありますので、どうぞ神様、世の光として、主の塩として、私たちの言葉行いを清めてくださって、送り出してください。神様、感謝いたします。すべてあなたの栄光が表されますように、尊い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。